2014年春、日本のフットボールカルチャーを憂い、人知れず立ち上がった二人の革命戦士。ここは東京錦糸町の地下アジト。今宵も肩寄せ合って傷を舐め合う。我らは非力なレジスタンス集団。その名も、錦糸町フットボール義勇軍。
いやー、始まりました。錦糸町フットボール義勇軍でございます。はい、12月に
入りましたね、
ということですけれども、いやー、チャンピオンシップも1試合終わりまして、
お
J2 プレーオフも1試合終わりまして、
終わってますよ。
全て終わった？ J2 プレーオフは
栃木と金沢第一戦が終わりました。
あ、じゃない、昇格プレーオフ J1、
最初の準決勝が終わりました。
終わりましたね。そして J3、J2 入れ替え戦も1試合、
あとそうセカンドレグが残ってます。
いやー、しびれますね。
しびれるね。
すごいポイントですね。我々これ1週間前の過去から喋ってるんで、
バックトゥーザフューチャー、
もう見てきましたから私、
ま、いやいや、全く喋れないですよねこれ。
喋れますよかったな。
今日のテンションで喋っても、全てのことが変わってる世界でしょこれ。
じゃあケースを全部予想して言うか。
そう、
鹿島が勝ってる場合、浦和が勝ってる場合、松本が勝ってる場合とか、
いろいろ。まずは CS チャンピオンシップ。
チャンピオンシップ。
鹿島が勝ってる場合。
鹿島ホーム。鹿島ホームで。
いやー、やっぱ年間順位上の浦和としては悔しいでしょ。
でも鹿島は老下だね。こうなってくるとね、やっぱ経験が違うね。
なんか記事で書いてましたけど、秘伝のタレみたいなね。やっぱりしっかり戦い方があって、補強ポイントも決まってて、監督変わってないでしょ。監督
変わってないよね。
石井さんですよ。
川崎がね、川崎に勝った時に石井さんのことすごい言ったっていうね、
そんな意見がありましたけど、川崎フロンターレに勝った後の神崎ムーさんは、ね、石井さんを中心に一つとなって、ね、俺今チーム戦ってますっていう、この
代表に呼んでほしいんでしょうね。
だいぶ怒られた。
図面でハリルホジッチって意味ですからね。
だから、災い転じてじゃないですけどね、今一つになってる鹿島アントラーズ、さすが取ってきますよ、初戦を。
鹿島、いや、これどう思います、その次の浦和、浦和ホームでしょ、この。
はい、
これは浦和もうかうかしてらんないでしょ、これ浦和ホームで最後負けたら。
だって浦和、チャンピオンシップって取れないチームなんですよ。
あ、そうですか。
過去も。マリノスとやった時も、ガンバでやった時も、
どうなりますかね。
ね、
肝心なところで取れないっていう。
こうこう期待。
こうこう期待。
さあ続きまして第一戦、浦和が取った。
取った。
やっぱ柏木いいね。いや参ったよ。
老快。
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 そこで柏木が抜けるとはね。
やっぱスター選手にやっぱこう一般の人が見る大会。で民放でもやりますから、ああいうイケメンの選手しか活躍するとね、
牧野が気合い入ってたし、
いや、そうなのよ。
でも何といってもですね、興梠ですよ。古巣相手のね、まあ、鹿島にね、
すごい1個見どころでした
ね。とどめを刺すっていう、
ね、しかもその鹿島のスタジアムであんだけね、物を施設、あの雰囲気の中やると、まあ、文句ないですよね。
まあね、まあ、ホンダロックが育てただけの選手であるよ。
まあでも、金崎と監督、また揉めてましたね。
石井がいいやつだから
ね。川崎戦でね、いい感じになったんですが、あれ、もう次もダメでしょ。
そうだね、次
ホームで使って浦和ダム、
ホームホームで
浦和ダム、
浦和じゃなくて、そうか、
浦和のホームで、
浦和のホームで、鹿島はダメだろうね、もうね。
いや、もうちょっと
巻き返すかね。
巻き返すよ、老快だから、小笠原が
老快だから、楽しみですね。
はい、
見どころ満載で
本当に。
ありがとうございます。じゃあ続きましてはJ1 昇格プレーオフの話
をして、これ同じパターンでやるんですか。こう今度4チームあるんで大変ですよ。
2試合でしょ、要は2試合だから、山が対
岡山とセレッソ対サン
ガ、まずは山賀が勝ったバージョン。
いやー、バッツモト強いね。ホームだからもうずっと緑色だもの。
あのお客さんが勝敗を動かすっていうのはね、山賀を見てると思いますよね。
ソリさんが渋いの、まだ、うん、本当に、ね、やっぱ岡山は、まあ、まだまだちょっと早いってところかな。
でもすごくいい戦いだったっていうか、
そうですね、
まあまあ、もしやって思わせましたもん、
ね、あそこでいいだがな、ヘディングするから。あいつ JFL から来ていた選手なんだよ。
あ、なるほど。あ、外よく見てね、
うん、あとキーパーのシュミット・ダニエル、いいよ、
シュミダニね、
シュミダニっていうの、
シュミダニ、
僕はあのシュミット式バックブリーフからしか知らないけど、
グスダニかと思って、
そうか、はい、なんか見応えありましたね。なんかどっちも途中から応援しちゃった、うん、そうね、どっちも好きなチーム、いいチームですからね、やっぱりその J リーグ盛り上げていくっていう、いい、
こう上がっていくチーム、やっぱね、あのプレーオフに残るチームは味がある。
どっちが上がっても良かったです ね
惜しかったね、
はい、続きまして岡山が勝った。
岡山は喜んでたね、本当に。
いやー、矢島、それ喜んで、
僕見てて思ったのは、やっぱね、観客がサッカー勝たせるわけじゃないんだな。
あ、なるほどね。
ドアウェイですからね、ある意味。
いやいやいや、そう思ってました。
矢島の個人プレーよ、
逆に言ったらすごい、矢島率いる岡山。
シュミットも反応してたんだけどね、惜しかったね。
シュミットまだちょっとね、
ちょっとね、
もう
ちょ
っとあとね、男岩政、ああいうね、上昇鹿島を知ってる選手が、そう、ディフェンスのリーダーでいるのはでかいですよ。
ああ、ちょっと鹿島にも奮起、そうそう、ね、してますよ、
鹿島。だけ鹿島社長が言ってたよ、まだ J1 は早かったんだけどって。さすがだね、やっぱ。
いやいやいや、勝っちゃいましたわ、うん。まあ、まあ、次当たるのはね、まあ、ね、セレッソ上上がって、また上がるわけですから。ね、
決勝、決勝。
セレッソが勝った場合にしましょう。
セレッソ分けていくともう8種類になるじゃん。もうダメです。いや、岡山期待しましょう。
はい、
はい、続きまして、
いや、もう間違いなくセレッソです。
セレッソとどこでした？
京都。
あ、サンガ。
もうね、セレッソです。
じゃあセレッソ勝った場合
に、うん、やっぱ代表いるからね。
そうですよ。いやいや、いつまで J2 にいるんだっていう
話。反則ですよ。そうです。この間試合生で見たんですけど、うん、柿谷陽一郎はすげえわって思って。
そうですか、やっぱり。
あれはね、 J2 こんなとこで行っちゃダメって。
いや、本当に邪魔ですよ、停滞ですよ。もう J1 のスタジアム回ってくれないともったいない。
本当
ね、盤石でしたね。
でも頑張ってほしい、
うん、頑張ってほしい。まあ次も上がっちゃいますね。
そうだね、
うん、上に、上の戦いも ね
次松本だっけ、うん、岡山だっけ当たるの、
釣りでしょ。セレッソの場合じゃそれだけ言
って。サンガの場合、
サンガ勝った場合、
あの黒人がさ、 いるかどうか知らないんだけど、
毎年黒人いるんで、もう名前わかんないですけど、
わかんないんだけど、
大体で言う、
大体、大体黒人いたよね。
います、います。
でもサンガのさ、最近紫色が大体赤みを帯びてきてない？あ、紫じゃなくなってきてない？
だってもうパープルって言ってない
もんね。言ってないもんね。
じわーっと変えてくんじゃない？
そうそうそう。
最終的に任天堂のさ、ファミコンのレパーナーのエンジン色みたいになるんだよ
ね。ね、あれね、おかしいよね。
でも白い部分が黄ばんできてさ、ファミコンみたいに。
かつてあの京都といえばですよ、このプレーオフ制度が できてからのですね、もう常連さんですよ。プレーオフ常連チーム。
あー、そうだね。
ようやく、ようやくあの、
プレーオフ番長
ようやく
ピオートサンガにするよね、うん、ピオーだから
プレーオフプレーオフサンガ、
うん、ようやく報われるシーズンが来るかもしれないですよ、これで。
ファイナルには行ってないもんね。
そうなの、
プレーオフファイナルは最後には、
うん、だから3位の時も4位の時もあったので全部プレーオフの最初の初戦で
新スタジアムができるから。
あ、そうか、
そうそうそうそう、だから J1 で迎えてあげたいんだよね、多分ね。
やっぱあれらしいんですよね、外国人からしたら、まあ、広島とか京都とかそういうチームがね、あの有名な街のチームがね、うん、J1 にいるのはいいことですからね、
うんうん、デザインはあの平等院鳳凰堂みたいなデザインにしてほしいよね。
あ、ここにね、
胸に
透かしで入って
る、ね、胸に
ね、透かしで入ってる。なんでしょう、京都盛り上がらないですね。
なんとなく俺よく分かってないんだよ ね
言いますけど、多分ね、セレッソです。セレッソが上が
りますから。ありがとうございました。続きまして、GSD J2 入れ替え戦、栃木が勝った ってる場合ではありません。
いやーそこで水永がフリー外しちゃったからさ、
結局、ね、そういうことなんですよ。言ったでしょ先週、
先週
コンパリオ
先週言いましたね。私も言いました。途中にだと言いました。
もう一年中それはクオリティはちょっと低いコンパだったもん。モテ続けてきた男なんです よ。
それでも金沢頑張ったよ。水永5得点だよ、なんで負けるかな。
そうでしょう、だからモテ続けてきてますから、そりゃ12得点しますよ。
えー、そうですよ。12対5だ
ったらね、ですね、栃木の勝ち癖2016年は勝ち癖がついてる、
抱き癖です
、抱き癖、
はい、金沢は負け癖がついてる、はい、
5点取って負けんだよ、うん、じゃあ今度は12点取ればいいんだよね。
今度は7点差です
から、7点差、
8点差以上つけ
てるでもアウェーゴールで5だからね、うん、かなり有利、
かなり有利、
具体的な点数とかじゃダメでしょニュアンスでやってんだから、
ニュアンスか
ルール忘れないでください。何ですか5得点こっちがボケたらええってなんですか、見てきた設定でってんですよええじゃないですよダメーでしょ、クスクスしながらさあ対して、はい、金沢が、ね、ないと思いますけどね、金沢が
ないと思いますけど
ね、
いやーやっぱな、勝負どころは水永翔馬だよやっぱりね、やっぱりあいつも入れ替え戦を戦った男だからね、
ホームだったんだよ、
すごい、やっぱり怒涛の8得点すげえなやっぱりな
そんなに入れねえっつうの
いやいやいや、でも僕は褒めてやりたいですもん、まあ、あの7点取って負けたんだから褒めてやりたいです。次だって2点のつけない
すごいですね、17とかサッカーで見たことないスコア、
すごい、ずっと点入ってたからね、
ずっとキャプテン翼みたいでしたねブラジルのエースと翼くんが戦う時みたいなね、2人でやっちゃってたもんね、水永と、
ブラブラ
広瀬だけで
やってました、
水永と広瀬がもう8点と7点取ってましたから、彼がもう J リーグアワードで風船立ててくるんじゃない、2人揃って、ね、
そうだ ね、ちょっとしたギネスよ、
ね、全部入れてもね、もういいと思います。さあというわけでお送りして
どうなんだ
10分かかりました
やっぱりねパターン多すぎ、
パターン多すぎ、
パターン多すぎ、
J2 プレーオフのや上までやったら大変でしたね
いやでもこれあの、はい、マジ話でこの配信の時はまだ2戦目残してるみたいな結果出てないし、
はい、皆さんも面白い時期
ですよね、
これ面白い、この時期面白いですね、いろんなカテゴリーのいろんなものが見えてね、
う
ん、
そうそう、だからもう終戦になってるところとかもう消化試合になってる人たちも多いわけだから、
う
ん
う
ん、こういうのをちょっと面白がって見に行った方がいいんですよ、
本当
に
外野は外野の楽しみ方を身につけちゃった方がいいと思うんですよ、自チームはねもう11月の頭に全部終わっちゃってるから、
そういう意味では我々の一番生き生きしなきゃいけない時です
ね、好きなことね言いながらね、やればいいんですよ、
なるほどなるほど、
外野なんだから所詮、
本当だ、うん、そうだね、
一番ヒリヒリするのは当該サポーターたちはね、
う
ん、も
う
ヒリヒリする
んだけど、そうか、
当該サポーターがねヒリヒリするじゃない、うん、それで僕らが外野で見に行ったりとかする、うん、なんだよ外野で見に来やがってなんて言って怒る、うん、またリテラシーの低いあの素人どもが多いんですよ、
そんな人いるかな、
いるの、
そう、
まあ、結局徳島が J1 上がった時に国立かなんか使ったのかな、
ああそうですね、う
ん、その時にお客さんいっぱい入ったんだよね、
ああ行った僕は見た
ね、うん、その時にさやっぱり千葉のサポーターとかさ、偽物じゃねえみたいなさ、いや偽物だっちゅう、
そうなんです、偽物じゃねえはちょっと面白いですね、
じゃねえかと思う、
偽物じゃねえ、
偽物じゃねえはちょっと名言ですねそのぐらいの気持ちになっちゃうっていうことだよね、うん
うん、そう当該サポーターはね、うんうん、でもね本当に偽物でいいんですよ、
そうだね、
やっぱ多くの人がそれがきっかけでサッカーの楽しさを知る、
うんそうですね、
もしかしたら本当に重要なマッチだった、確かにだ
って J2、J3 入れ替え戦っていうのは日本で50チームプロ今あるのか、うん、その中で21番目のチーム、いや J1 入れたら 40、ね、40番目と何番目の試合じゃないですか、
19番目なのか18番目なのか40番目なのかみたいなところですから、
それをそんだけねバチッと楽しめるっていうのはいいですね、
真剣勝負、まあ通常のリーグ戦も真剣勝負なんだけど、うん、デッドアライブがかかってるそのヒリヒリ感って本当にね、人間のこうなんていうの、いろんなこうあれが出るんだよね、
覚醒する
のもあるし、ガッチガチになってるやつもいるし、キーパーがすげえボンミスしてもうブルブル震えちゃってるとかさ、そういうのもあるしね
この時期やっぱりあの結果出てないだけにいくらでもねいろいろ喋れるから一番酒のつまみにできる時期がもうね、
はい、楽しんだ方がいいし、
う
ん、
そのねやっぱ状況を楽しむっていう目をう、ね、サッカーファンはもっともっと持った方がいいなと思うんで、あの長いリーグ戦を戦うのはもちろん一番重要ですよ、もちろんね、はい、一番年間勝ち点が上がっ取ったチームがなんで優勝じゃねえんだみたいな真っ当な議論は、うん、分かってますよ、うんうん、だけどね言っちゃなんだけどそういうコアなサポーターたちって日本国民の全国から全体からすると少数派なんですよ、日本人の大多数はまだサッカー自体をよく分かってないんですよ、
そうですね、
だからそういう人たちにどうやったら伝わるかを、こういうカップ戦みたいな面白さを通して、コアサポーターも盛り上げてあげた方がいいんですよ、分かりますかね、
なるほど、なるほどね、本当そうですね、
あのシチュエーションの楽しさを伝えないと、これねって1年間こんなに長くかけたんだけどねって、6位の岡山がねみたいなね、
そうですね、
残念ながら2位にギリギリ長かった山が相手にね、こんなシチュエーションでやってね、それで今勝ってどうだとかっていうことを語る側になってほしいんですよね、サポーターは。まだサッカーを知らない人たちが多いわけだから、
やっぱね、自チームのことはすごく詳しいけどそれ以外は知らないよってやつ結構多いんだよね、うん、やっぱ今のまだ日本のサッカーシーンにおいてはね、だからそういった意味においてはこれいいチャンスなんですよ、だって僕らだってさっき言ったみたいに京都の選手よく知らないから
京都意外と出てこなかったですね、
出てこないんですよね、うん、
あの変なフリーキック蹴ってる頃が好きでしたね
変なフリーキック蹴って
る、そんぐらいの情報良さそうな黒人が一人いるみたいな、
そうそう
そう、ね、なんかイメージありますよね、
そうそうそう、う
ん、あと宮吉がいたっていうね、
宮吉、
うんうん、広島ですね、ね、
あそうなの、
はい、
僕が知ってるサンガはラモスがいたっていう、
古いなそれ当時上野さんが監督の時じゃないか、
別の話して
る。数もいたことあるよ、京都さん
ね。今しました。
藤吉と
か、うん。藤吉もいたんだ。
藤吉いたよ。いや、だからそういうシチュエーション、サッカーってそもそもシチュエーションを楽しむスポーツのはずなんですよ。
そうですね、状況に置かれた。
先週の話だと、何だっけ、あの、ゼロゼロっていうシチュエーションどんだけサッカーファンが理解してるかとか、
それは言えてますね、シチュエーション、
カップ戦の一発勝負をどう楽しむかみたいなことって、リーグ戦が重要なのは分かって、大前提の上でカップ戦の盛り上げを日本国民に伝わるような表現者された
あれなんですよ、やっぱサッカーの今の時期の見方は企画ものなんですよ、
そうそうそうそうそうそう、
シチュエーションを楽しむ
シチュエーションなんですよ、
企画ものなんですよ、
熟女ナンパものみたいなや
つ、そうでも乗っかりすぎてますけど
だから毎週毎週では飽き飽きしてるでしょっていう人に、
で美少女だったらいいっていうわけでもないんですよね、
そうそうそう、もう
ちょいブスかも分かんないけど、そのちょいブスが、ね、お金1000円積んだことによって、え、2売りまで見せるのとか、あ、もう1000円乗せたことで、あ、ここまでやったおっぱいのコピー取ったとかね、
そうそうそうそう、
あ、この額じゃでも明らかに目の色通ったな、
ライト君ここは
総長は例えがうまいな、
マクドナルドだよ、
まあ、ここマックなんだけど
初めて報道職に伝わりました、あ、先週ちらっと言ったか、ここはね、マクドナルド上り土店です、
ライト君さっきから女子の目がすごかった、
結構な女子率高いですよ今、ね、
ライト君何を言ってるのか、
いや私もこのマックで女子がやるのにっていうこの企画に興奮してるんですね、カップ戦ですよ、私が
カップ戦です、
そういうことです、
俺たちのカップ戦、俺たちのカップ戦を今やってます、
そうなんです、入り見せてっていうのは何カップでも関係ないですよ、そこにお金を差してあのガードを取っていくっていうのはあるけど、カップ戦なんです、
カップ戦なんです、これ我々はカップ戦を戦わなきゃいけないんですよ、
そういうことです、
カップ戦を通してサッカーの楽しさを伝えたい
ということ
がテーマですね、
そういうことを言いたいだけです、
なるほどね、
面白い、そうですね、シチュエーションが乗っかってるってこと
ですよ、ね、結局ね、チャンピオンズリーグとかは
引退サッカーみたいな、あれこそね、シチュエーション
で、そうそうそう、はい、状況みたいなことですね、でね、
最近ずっと見てんだろ、その暇で昼間からカミさんいない時にカミさんいない時にゴシゴシやってんだろ、
あの試合内容とか選手のパフォーマンスのスキルがね、要するに例えばレッズの選手 のコーナーキックと、はい、それは岡山の選手のコーナーキックの差はあって当たり前ですよ、うん、でもシチュエーションの楽しさで見れば同じですよ、は
い、そういうことですよね。
やべえな今のコーナーキックみたいな、はいはい、でそれは何度も言うんですけど外野だからそうやって楽しんでいいんですよ、うん、当事者はね一番ヒリヒリしてるんですからね、うるせえって言ってくるの分かってるんですよ。
僕もホンダロックのサポーターになっても17年でしょ。そうするとさ J1 とかさそういうのを外野で見始めたんだよね、うんうんうん、お客さんとして見に行くわけさ、うん、もう当事者例えば鹿島のサポーターだったら当事者としてやんなきゃいけなかったの、はいはい、そうするとさ J1 のサッカーのうまさとかさ、
はいはいはい、
あとそうですね、自チームの鹿島は強いけど、うんはいはい、なんで鹿島が強いのかっていういやらしさ、
お
いやこれがまたフロンターレ戦とかもまあね、まあ、うまいのよ
だったみたいですね、うん、試合運びそれは
試合運び
歴史であり経験の積み重ね
です。それがやっぱりこう外野で見るとうまいっていうのが際立つんで、
そうか、当事者で見ちゃうとちょっとやっぱバイアスかなっちゃうっていうか、
そうだからね、本当ね前も言ったかもしれないけどいろんなサッカー見た方がいいんだよね、 JFL でも J3 でもあのアンダーカテゴリーでも大学でも代表でも、もう本当いろんなサッカー見ると俯瞰で見た時のサッカーのものってやっぱりね分かるね。
それは私もちょっと二人でやってからいろいろ見て、それはもう非常に楽しませていただいているとか、ちょっとそれ分かってきた感じがねいたしますよ本当に、うん、確かに
そういうのをね、うん、やっぱあのやっぱテレビでやっぱやらないじゃない、うん、こんだけそのサッカーの試合っていっぱいあるのに、うん、いわゆる地上波でやらないから、はい、やっぱそういった意味ではやっぱ現場で足を運ぶしかないので、うん、チャンスがあったらねやっぱ見に行った方がいいんですよ。で J リーグだとお金高いから、うん、JFL だと、ね、あのすぐあのスタジアムの横付けできるんですよ、うん、
ですね、駐車場も内容あるところ
でチケットなんかも700円とか800円で、ね、300円ぐらいで、
ね、別にお弁当持っていいんですもんね。
そう、うん、ホンダロックの年間の試合なんて、うん、1万円なんだよ年間で。
年間見てもね、
年間見ても1万円、あ、違う、1万円で5000円だ
安いな、
年間で5000円だよ。
ディズニーランド入ったら10分で使う額ですよ入場料
からね10分で使う額、ね、
入れてもらって10席飲んだらそれイメージ
年間で5000円ってさそりゃ、
まあ、そういうね、うん、リーズナブルな、
ぜひ JFL を見に行
く場もあるよ、うん、
いろいろ見た方がいいね。
今ね総統総長大事な情報忘れてました、はい、今入れ替え戦だって、この JFL もチャンピオンシップをやってましてね、
お
前期の王者が琉球大ドラゴンズ龍ヶ崎で、
セカンドシーズン制なんですよね。
セカンドステージの王者がホンダ FC さんですから、はいはいはいはい、我々義勇軍がここを触れずに素通りしてはいけないですよ。
ホンダ強かったね。
初戦を置いてますよ。
わかりました。琉球大ドラゴンズが初戦を取った場合、
やっぱ若手は動くね。こうなるね。
大学生だよ。やっぱ FC 東京戦のね、ゾーンで守るかマンツーで行くかの、あのホンダ FC さえもね、琉球にはね
若さの勢いがある。
そうですね、そうですね、やっぱ若いから走れ
てる。ここでさ目立てば就職できるかもしれないから、
そう
ホンダに入れるかもしれない。
あ、ホンダに、あ、本当だ。
どっちかというとセレクションよ、
就職活動みたいな
もんですね。そう
でもホンダ FC はちょっとやっぱり過密日程、
そう
じゃありませんで
した。おっさんだからさ古橋動いてなかったもん全然。
そうか、吠えましたねドラゴンズ。
んドラゴン
吠えましたね。
あの野球のドラゴンズは最下位だったけど、うん、こっちのドラゴンズは強かったよ。
いやー面白い、やっぱ学生とね、
社会人の、
ね、王者の対決、ね、面白いですね。第2戦はどうなるんですかね。
はい、第2戦は宮古田サッカー場、あの有名なサッカー専用スタジアム。
そうなんですね、本田宮古田スタジアム、センスターなんですね。
あれ行ったことないの。
行ってないです。
すごいよ、ピッチと一番近いんじゃない、
世の中の
サッカー場で。
多分この日本の国内に3つか4つにしか入らない親会社の自社の土地にあるサッカー専用スタジアムは宮古田、ジュビロのヤマハ、日立の柏。
ホンダがプロを作らない理由はもう一個も分かんないです。
本当素晴らしい。
そのホンダがプロを作らない理由はこの宇都宮鉄一という一流サッカーライターが書いたサッカー奥の細道で、
手元にこれ今度発売するやつ、はい、出た、
もう発売されてますね。11月16日に発売。
それをちょっと買っていただいて、
そうそう、 J リーグを目指さなかった理由という
か、第1章に
第1章の本田 FC 書いてあります。
あら
あら、
いやだからそのね、
本当偶然言ったのはすっごいいい告知なんですよ。
本田 FC
第7章に、あら、
あ、そうそう、
え、第7章今そこにあるサッカーを愛する本田ロック FC 2013年、
じゃあこのままの
相当の記事、
そう、これ相当、
あら、
このままの流れでちょっと10日後の話もしていいですか。
10日後、あ、そうですね、
お伝えしたい、どうしても
イベント12月11日、
はい、いいんですね、この流れで喋っていいですか。
いい流れじゃないです
か、見事な振りだね。
いやいや
さすがだね。
すいません、第一戦本田が勝った場合なくなっちゃいました。
そうか、大丈夫、本田す、最終的には本田す。まあいい。で、12月11日のネイキッドロフト、我々のイベントがですね、はいはい、なんとですね、はい、イベントタイトル名を若干リニューアル、バージョンアップしまして、
はい、聞いてねえんだ
よ、 KNG 中級文化論2発売イベント、かつ&サッカー奥の細道、
え、
この大体宇都宮哲一さんの
KNG に入るってことですか。
もう軍に入ることになりまして、共同イベント、うん、
コラボコラボコラ ボ, コラボ、
あ、じゃあ軍に入るっていうのは冗談ですけども、あ、本が同じぐらいでいいんでだから、はい、共同イベント、
そう、合同出版記念っていう形になりましたので、ぜひネイキッドロフトに、
あ、結構でもね、読んでいただいてる人の層も
割と近いし、この奥の細道で扱ってるテーマもまさに J3 を目指さないクラブと JFL、 J3 を目指すクラブのこの差とかね。で、まあ、ホンダロックはロック総統が登場する本でもありますし、
宇都宮哲一 VS ロック総統、戦うんですか。そうそうそう、あの棒で叩き芝木
屋っていつもなんかイチャイチャしてるじゃん、デレデレしてるじゃん、お互いに相思相愛な感じじゃないですか。
この前、
あ、どうぞ。
この前さ、あの宇都宮哲一さんがさ、あの松本市の公文、松本市じゃない、松本の公文堂さんで
本屋さん
で、ね、イベントがあった時に、うんうん、内緒でシークレットゲストでさ、うん、行ってさ、本当に宇都宮さん
来てくれたんですか。
いや、僕が行ったんだ、宇都宮さんのイベントに僕が行ったんだけど、本当に宇都宮さんに何にも告知なくてさ、うん、行ってさ、うん、前日の夕方にバスのチケット取ってさ、でこっそり行ってさ、で、あの公文堂さんの倉庫に2時間ずっと、あの分かんないようにさ、2時間ずっと
シークレットゲストの帝王
付き合いたてのカップル、
そうそう、それであのこのショーの中であのホンダロックの師匠の紹介が出たら、上からあのスパイから今宇都宮さんがホンダロックについて触れてますとか言ったら、ガラッて開けてダダダダって書いて、ちょっと待ったー、そのコメントちょっと待ったーって言って俺が入ったら、宇都宮さん目がキョトーンってしてて、あれが面白かった。
喜んでくれたでしょ。でも喜んでくれた、
喜んで
くれ
た、
よかった。
そんな宇都宮さんが今度はこの東京新宿で、うんうん、我々の、まあ、
なるほど、
単独イベントだけじゃもったいないと、ぜひ一緒に。
じゃあちょっと2時間ばかり隣のカレー屋でちょっと隠れてると
思って鶴瓶さんに
サプライズで来てもらいました、ね、知っちゃってるんでね、それも、はい、
で、まあ、まず我々3人と宇都宮さんのこの4人がね、まず何ですか、主品
あのホストって
ことですね、ホストということでね、はい、でプラスゲスト
を
お呼びします。
あら、何何、じゃあ何、今日誰、
今日言った方がいいですよね、これはね、
言った方がいいでしょ、
言った方がいいですね、
言って大丈夫だ、
大丈夫です、
うん、まあいいけど、
誰がゲストの場合っていうの100人ぐらいで言います
それ何分かなんで短く言います、
はいはいはい、岡田武がゲストの場合
ここでやってるわけで、
ね、まず一人目、
はいはい、
かの有名な JFL、はい、奈良クラブから参戦いただきます、矢部二郎さんっていう GM です。
GM が
二郎
ちゃん、
二郎ちゃんって呼んでますけど、
ネイキッドロフトに GM といえば、
GM といえば、1年前
ね、あの大いに盛り上がったジョホールバルマンダンで爆笑に沸いた
鳥取の GM 岡野正幸さんに次ぐ
ネイキッド GM スペシャルじゃないですか。
そうそう、我々 GM シリーズともう名付けてですね、
あの ね、GMO を、ま、丸裸にする夜ですからね。ネイキッドロフトっていうぐらいですから、
はい、あ、なるほど、はい、うまいこと言うね、最近腕上げたね。
よう、まず矢部次郎さんをゲストにお迎えしてですね、貴重ですよ、東京にね、奈良クラブの GM が東京にいる
からね。
で、理由もありましてですね、これちょっと中身の話になります、この本の第2、ね、実はですね、矢部 GM とロック総統と参謀長の3人の提談というのをですね、この第2弾の書籍に収録してますので、
合間のそのショーにあるんですね。
ここにあるんです。第2巻には矢部次郎さんが実は登場する
ので
、
ね、
ぜひ奈良のスナックで語ったあの僕らの時代みたいなやつね。
すげえ怪しいスナックでですね語り合いました。
あのそうですか、
を書籍化、本当これは取り下ろし、書籍のためだけの対談をしました。
そのライブの日に書籍っていうのは手に入る、
その日が発売日です。
じゃあそれを手に、それインタビューっていうかライブ見てその後買って帰ってもらって、
もちろんもう入場と同時に買っていただければもう、
ね、
矢部さんのサインも総統も総長もみんなサインその場でもらえますから、
あら、
この日は来ないと。
手が込んでますね。
手は込んでます。
この日に間に合わすべく今ね、
ええ、も
う今現状11月24日ですけど、参謀長ね8キロぐらい痩せたん違うから。
まだ本ができてません。
もうね、今ね追い込まれて
る、まだね我々が言われてる原稿もこれからですけど、これをねどうしようか、11日に出そうっていうのかな、ね、狂気の沙汰ですよ。
みんな見届けてほしい、だから12月11日のネイキッドロフトでね、何が起こるかを本当に、
本が見事発売にこぎつけられた場合、
場合以外、
いやーよかったね、参謀長が亡くなった場合、
ごめん、
これ無理があったんだよ、計画的に行こうよ。
早めにスタート来たんだけど、結構やっぱりキツカッチュになるもんだね。
でもね、
でもね、いいものに、イベントもね、いいものにしましょうよ。宇都宮さんと矢部さんと我々3人でね、
すごいじゃないですか。で内容もまた、でページ数もね、
あ、もうページ数そうとしてる、次第2巻同時にも言ってなかったんで、176ページもありますよ。
1回
目は128ページだったでしょ。
じゃあ50ページも増えたね。
50ページ増えました
。薄い本と言われてたのに
1.5倍、
1.5 倍ですよ。
前の1巻は正直ね、あの教習所の小冊子みたいな
更新の時に
申し訳ないっていうとね、1日しか見ないやつ。
そうそう、
これいらねえわ
っていうね、
はい、
っていう薄さ、
更新の時に出てくるやつ、
ね、そんな薄さが自慢の1巻、
更新の時に出てくる本で一番迷わず捨てるやつね、あの小冊子。そうそうそう、はい、
薄さでは
そうですよ、ねねね、
業者がもかって
ない
、ね、中身の濃さは、ね、一貫素晴らしいんですけど、うん、第二巻はさらに中身濃いまんま176ですから、
本当にそうですよ、どうしよう、あの常にこうフラットな目で、
うん、
言ってきた私が二巻はもう本当にわあって思います。二巻は本当に、
ね、
相当イズムが、参謀長のインテリジェンスが
全て詰め込みましたよ。
まあ、あんまりこう、まあ、あんまりよく分かってないんだよね。
イメージつかないよね。
イメージつかついてないんだよね。
進めてますから
。なんでそれは手に入るのもそのネイキッドロフトの日なので、
はい、
ぜひ結集してほしいし。
なるほどね。
ネイキッドロフト意外とね、箱がね、こじんまりとしたいい感じのキャパなんでね、
早くチケット
買わないと、早く買わないと多分完売になりますよ。
そうですね、
前回あれ岡野さんの時に追い返しちゃったんだもんね。
本当ですよ、
入れなくてね。
もう70人入っちゃえばもうギッチギチですから、うん、ぜひぜひ
ぜひ
前売りを、
あの時間の新宿にね、あの寒さんが放り出されたピンサロックしかないですから。
そうですよ、ね、歌舞伎町隣です。
そうですね、はい、そうならないよ、
はい、はい、もう売ってんだよね、
もう絶賛発売、はい、
ぜひ来て
ください、ぜひお願いします。
以上、
以上です。
というわけでお時間でございますけれども、
はい、
これでもあの伝説なるようにですね、あの序盤のあの2パターン取ったやつ、
うん、
あれも結果出てるわけですから、
はい、
うまいように編集しますね。そうするとあいつらすげえと、すげえってならねえか、別に後から嘘つける。先出すぞこれ。
出
しちゃダメよ。いや信じて、信じてほしい、うん、今は12月24日雪の降った、
うん、どっちしろ当たるようになってるから、この編集、うん、当たるんでしょうね。
あいつは予言者だった
そうですの水田が昌磨の5得点、
でもあれですよ、終わってるわけだからよく言うじゃないですか、あのなんとか震災は予言されていたと、うんうん、後から言われてもっていう、ね、そうまだなんとしょうがないと思いますけど、まあ、非常にあのいろんなサッカーを見た方がより面白くなるっていうね、
そう今の時期はそういう時期です
よ、ね、思いました、企画物をいっぱい見て、
うんね、そう
バーっていっぱい見た時に美少女のままに戻る、女優の
ままたそうするとレギュラーシーズンが楽しめる、
そういうことですよね、そういうこと、単体の良さが
乗っていくね、
お後がよろしいんじゃないかと思いますね、このシーズンは企画物に没頭しみたいな、
そうですね、楽しんでほしい、
来週は全ての結果が出た
後だとだ
それを受けまして来週1週放送しまして、いよいよイベントに
イベントに
突入ください、で総括はイベントで、はい、というわけでお送りしました、吉田さんライト、ライト総長と
大人参謀長である、真のフットボール革命の指導者ロック総統である、
どうしよう
どうしよう、革命である。